寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、10月真ん中までやってきました。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。10月ね、
うん、
要は秋で物思いにふける。ね、昔はね、中秋の名月って9月かとか10月にかけると、ね、稲穂の実る時期だとかね、すごいその自然に対する敬意ってやつを表すチャンスというか機会っていうのがあったんだよね。縁側に出て月見団子を置いて、それこそ9月の15日お月見をっていうようなね、っていうことがあって、ところが今その秋深し、隣は 何をする人ぞってさ、解釈が違ってきちゃったって、おびっくりやって、その要は人に対する思いを歌った歌なのに、隣は何をする人ぞってね、隣の人って職業何かなとかねそんなことを考えちゃうっていう、あれね、
あ、何をするでね、
そう
何の職業をしてる人か、
そうだから人に対する思いってのはずれちゃってんだよね。俺学校でもね、実は唱歌とか童謡とかっていうやつがね、そのもっと取り入れた方がいいと思うんだよね。寺内武っていうギター弾く人がね、津軽ジョンガブシってやつをさ、津軽三味線でやるやつをあのギターでやって、なんかレコード大賞のなんとか賞ってやつをもらったとかってなって、運命を弾いたりね、まあ、エレキギターでやっててね、それがやっぱりもう何十年も前の話だけど話題になった時があって、ギターを弾くテクニックっていうやつがまず第一番に取り出されたんだけど、その時寺内武史がねこんなこと言ってた。人に聞くと尊敬する音楽は西洋のクラシック、そしてその日本人としての浄化に訴える、それは民謡だと。でだからその寺内武史は、俺がその西洋の音楽をクラシックをギターで奏で、そしてかつその日本の民謡をこのギターで奏でた時に、さあみんなは何と言うかっつって、それをその自慢げに喋りながらやってた時があったんだけど、でもよく分かってね、その気持ちっていうのは、寺内武史の言いたかったことってね、その技術がどうのこうのっていうことはメインじゃなくて、心根っていうのをもっとしっかりしろよっていうことを言いたかったんじゃないかって今は思うんだよ、俺がこの年になって。でそのちょこっとこの間童謡とか唱歌っていうやつをね、改めて引っ張り出してみたのね。俺そういうの好きでさ、結構 CD いっぱい持ってんだよね。で雨降りっていう歌にはね、中山新平さんという人が作曲して、北から白秋が作詞したんだけどね、雨雨降れ降れ母さんが蛇の目でお迎え嬉しいな、ピッチピッチチャップチャップランランランって言うんだけど、最近のやつはね、最近っていうのもこんな歌はめった歌わねえもんだから、大体みんなピッチピッチジャブジャブランランランって言うんで、ジャブジャブじゃねえよって、チャップチャップだって、要はその擬音っていうやつがね、別に意味がないじゃんね。ピッチピッチ、なんかこう雨だれの音がさしたりさ、それよくうまい具合に言葉って面白いなって思って。でも雨降ってランランランってのはさ、それで楽しんでるわけで、雨降りを。じゃあなんでこの子は、雨雨降れ降れ母さんが蛇の目でお迎え嬉しい。雨が降ると母ちゃんが蛇の目を持って迎えに来てくる。じゃあ蛇の目って何って、そっから入んなきゃなんで、この頃。ね、俺ね、ついついさ、コウモリ忘れちゃったって、こう、ほんと若い子はね、先生コウモリって何ってわけで。コウモリって、やっぱコウモリってお前傘、傘って何って言うけ、傘って何って、傘は傘だろって。ああ、アンブレラねとか話だよな。
そこまで言わないでしょ。
まあでもね、そういう話がね、笑い話で済まなくなっちゃってると現実にあるのよ。で、コウモリなんて言わないでしょ、言う、なんて言う、やっぱ傘。ああ、折りたたみの傘とか傘だよな。で、その、なんでこの雨降りっていうのはいいかって言うとね、お母ちゃんが迎えに来てくれるっていう、その蛇の目、要は昔の傘はさ、男は番傘つって引いて、でっかいね、油紙を引いて、でっかい傘で、破り傘通しみたいな、それ蛇の目っての女性用のちょっと小さめので、柄が絵が描いてあってって、あの蛇の目って、まあまあ今でいう傘よりも全然でかいんだよね。だから二人入れるのさ、ところが番傘重いから女の人じゃ持てないでね。だからまあ じゃの目を持って母ちゃんが迎えて嬉しいな、だから雨降ってくれて母ちゃんと一緒に帰れるっていう、子供なりの母ちゃんと一緒だって喜びがある。2番はね、かけましょうカバンを母さんの後からゆこゆこ金が鳴るって、要はカバンは今みたいに持ってあるから、ね、昔あのズックっていう布のね、肩掛けカバンだって、あるいはランドセルだって、金しょった、それ何かって手を開けたわけじゃん、両手を、事故を防ぐだよ、なんか転んだりなんかした時に両手が空いてりゃ、でそのかけましょうカバンを母さんの後からゆこゆこ金が鳴る、金が鳴るたら夕方の金婚館って、まあ要はこの金は何なのかっていうと学校の終わりの金なのかもしんねえ、3時頃じゃん、で5時頃だったとすれば夕方もう5時だよ、みんなお家へ帰れよっていう、あの伊豆なんか行くとね、5時になるとね、まだそういう金じゃないけど、あのなんだこうな、
音楽、町のチャイム、
町のチャイムが鳴るんだよね、静岡市なんかやってないよね、あれいいんだよな、もう5時だよって、お家帰れよっていうね、要はもう暗くなるぞって言うんでしょ。で3番、あらあらあの子はずぶ濡れだって、柳の寝方だ、泣いているピチピチチャプチャプランランの、このランランランこんな時で楽しんでちゃいけねえだろうけど、でもまあでもこの子はずぶ濡れの子供に気づいて、あの子傘持ってないって、僕は母ちゃん来てくれたからあるけど、あの子は母ちゃん来てないんだって、あかわいそうに泣いてるぞって気づいたわけでしょ。だからそれじゃあ今度は4番になると、母さん僕のを貸しましょうか、君君この傘差したまえって持ってくわけだよ、母さん僕のを貸しましょうか、君君この傘差したまえ、ピッチピッチラップチャップチャップランラン、これは貸したから自分の心は嬉しいし、ありがとういいのかな、借りた方もありがとう、それがいいじゃんね。ほんでそうすると今度は僕の気持ちを5番で訴えるわけだよ、僕ならいいんだ母さんの大きな蛇の目に入ってく、僕は母ちゃんと一緒に、でここは母ちゃんの傘に入れるっていう、子供の頃の母ちゃんと一緒だってくっついて歩けるっていう母ちゃんの喜び、だからこれがだんだんだんだん成長していくと、あいあい傘になるでしょ、要は微妙に肌が触れ合う男女のその微妙な機微っていうやつを絡むようになる、関係するようになるんだよな君が。だけど今の雨降りの場合は、僕ならいいんだ母さんの大きな蛇の目に入ってくる、でもその前に、君君僕のを貸しましょうかって、君はこの傘差してけよ、返す時どうすんのかな、
友達だから学校で
返すんだな、当然ありがとうって、でもそのことは知って、学年が違えば知らねえもんなでもこれはね、あったかみがあるんだよ人間の、こういう歌には。でそれをね本当は教えて、なぜこういう歌詞があるんだっていうことを教育でやっていくとさ、あーそれ母ちゃんへの感謝って、お子ちゃんへの感謝、でも最近は迎えに行かないよね、行ける親嬉しい、行ける子供も嬉しい、来てくれる子供も嬉しい、行ける親も羨ましいっていうところだよな。あのふるさとね、うさぎ追い鹿の山、小舟釣り鹿の川、まずうさぎを追うあの山がない、それから小舟を釣るような川もないんだよね、都会は。でもまあ田舎行きゃまだんだよな。夢は今も巡りて忘れがたきふるさと。2番が以下に言います、父母つつがなしや友垣、雨に風につけても思い譲るふるさと。故郷ってね、ふるさとってね、町から町へっていう状況が全国つつうらうら、そういう環境が多くなっちゃったじゃんね。田舎って言ってもね、あの田んぼのある田舎と海のある田舎ってあると思うんだよ、山と海だよね。でそんな時さ、よくあの鳥羽一郎は母ちゃんの歌を漁業者として船乗りとして歌ってるし、で逆にあの津軽平野で吉幾三さんが、あるいは千正夫がね、いい歌歌ってた。でそんなやつでね、ふるさとってね、やっぱり遠くにあるって思うものでね、そのふるさとがやっぱりなきゃいけない、心の中に。だから例えば町で住んだにしてもね、その町にふるさとを思い起こすようなものがないと。俺静岡って町もね、皆さん静岡に住んでる、それを要はどっかで作り出していかないとみんな出てっちゃうなってすげえ思ったけどさ、どう思う？思わねえ、そういうの。 なんかまあ静岡っていう町の中に、田舎みたいにその要はうさん用しかの山じゃねえ、小舟釣りしかの川でもねえけども、町にはそんなものないわけじゃん。だけど静岡に私は住んでたと。で、静岡っていう町で自分が何を、ここで町として何を教わったとか、何が思い出だとかって、何かないのかね。
それぞれあるんじゃないですかね、何かね、きっと。
そうするとさ、静岡っていう町で戻ってきてえなと思うんだけどさ。で、大体3番でな、志を果たしていつの日にか帰らん。山は青きふるさと、水は清きふるさとなんだけど、志を果たしていつの日か帰らん。要は、復帰するわけで国へ。ね。でもこの気持ちってさ、志を持てって言うけども、なかなか何やっていいかって分かる。若い子で、こうして過ごしたい、ああして過ごしたい、こういう人になりたいって思ってる、いるんだよ。俺、偉いなと思うよ。俺、分かんなかった、女何していいか。まあ、人って、ついつい最近、慣習にふけっちゃうんだけど、まあ、こんな朝の放送でこんなこと言ってる場合はねえかもしれないけど、でもやっぱり、ふるさとに対する思いっていうかね、それがあるような国でありたいなって、すげえ思うんだよ。